ローマ人への手紙の8章の1節から聞きたいと思います。1節と計画しましたけれども、1節から3節を読んで聞いていきたいと思います。2節から3節をもう一度読みいたします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。新年でございます。新年と言いますと、まあ、日本ではリセットをする日だというふうに思われていると思います。リスタート、また新しくなって真っ白になって、一年を頑張ろうという日ですね。まあ、というわけで、年末には忘年会というのがありまして、一年のいろんな嫌なことや失敗やそういうことを忘れようというパーティーがあるわけですね。まあ、毎年忘年会があるということは、毎年失敗することが前提になっている。毎年新年でこう新しく始めようということは、まあ、ある意味みんなこう一年はいいことだけじゃない、辛いことや難しいことやそういうことがあるっていうことを、まあ、認めている、うん、ということで、まあ、ある意味それぞれ自分の現実が分かっているわけです。聖書の中にも新年の箇所があります。旧約聖書の新年は水越しの祭りでした。それは出エジプト記の12章のところに書いてありますけれども、イスラエルがエジプトから出ていくときに、神様はモーセにおっしゃったんですね。その子羊を殺して、そしてそれを毎年続けていきなさいと、そしてそれを一年の始めとしなさいっていうふうにおっしゃっています。まあ、ですからそれもその一年のさまざまな罪を思い起こし、しかしその血の贖いによって新たにされて一年を始める、そのようなことであったと思います。ですからちょっと似ているところがありますよね。まあもちろん違いはあるんですけれども、少しその出エジプト記の12章から読んでみたいと思います。出エジプト記12章1節から14節、ちょっと長いですけれどもお読みします。これが旧約聖書の新年です。出エジプト12章の1節から、主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え。この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の 14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民も全集会を集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その様子の肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それは朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への吸い腰の生贄である。そのよう私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての老い子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。まあ、このように定められています。で、違いは、私たちの、まあ、日本での新年との違いは、この色のものが忘れられるのは年末じゃなくて年始なんですね。まあ、それはその大きな違いではないですけれども、その次に違いは客観性です。日本では忘れると言います。忘年会、忘れる、主観的なんですね。ところがこの吸い腰の祭り、聖書の中での新年では、それが覗かれるということです。覗かれる。さらに、まあ、日本の新年ではこうサイクルになっていますよね。こうぐるぐる回って、結局は毎年いろんな間違いや、いろんなこう辛いことがあって、そして忘れて、それを毎年繰り返すというだけです。しかし、この聖書の新年には前進する性質があります。前進する性質。そのように、神様に立ち返りながら、神様の贖いに立ち返りながら前に進められるという性質があります。まあ、もっと違いはあるかもしれませんけど、まあ、主にそういうようなところだと思います。まあ、ということで、私たちはこの新年に贖いの血によって清められて始まるということはふさわしいことだと思います。まあ、新年礼拝というのは聖書で命じられているわけではないですけれども、しかしこの時に共に集まって、神様の贖いの恵み、これによって今年も生きるんだということを心新たにさせられることは非常に有益なことだと思います。ですから、今日のこのローマ書8章からのメッセージのメインテーマは、この1年恵みの上に日々歩むことを心に決めようということです。この1年恵みの上に日々歩むことを心に決めようということ。ただ一年の初めにその恵みを思い起こすだけではなくて、日々新たにされて、神様の恵みによって新たにされて歩むことを心に決めなさいと私たちは語られていると思います。それではローマ書の方を見てまいりましょう。まずはじめにアウトラインを申し上げます。3つのポイントを今日も用意しました。 一つ目のポイントが一節のところで罪に定められるということについて考えたいと思います。一つ目のところは一節で罪に定められるということについて、二つ目のポイントは三節のところです。二つ目のポイントは三節のところで神は肉において罪を罰せられた、この言葉について考えてみたいと思います。神は肉において罪を罰せられた。そして3番目に1節と2節に追いますが、キリストイエスにあるものということについて、キリストイエスにあるものということについて考えてみたいと思います。1つ目のポイントが1節で罪に定められるということ、2つ目が3節で神は肉において罪を罰せられたという言葉、3つ目は1節2節でキリストイエスにあるもの、このように見てまいりたいと思います。まず1節のところです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。この罪という言葉、日本語で、罪と言われている言葉と違いがあります。非常に重要な違いがあります。私たちの福音はこの罪という現実から始まるので、この違いを私たちはよく知っていなければならない。つまりこの罪とは、まあ一般に言われている罪、人間に対する罪ではなくて神様に対する罪を言っています。もちろんその神様に対する罪の中に人間に対する罪も含まれるんですけれども、しかし罪の許しと私たちが言うときに、この罪が神様に対する罪の許しということがまず第一に意味されているということを理解しなければ福音が全く分からなくなってしまいます。人間中心の福音にもなりかねない。ただ他の人に対する罪が許される、人間の間で許される、まあ、しかし他の人に対する罪はですね、一方的に罪が許されたと決められるものではないですよね。相手も納得しなければならないわけですね。この罪に定められるということ、これはまず神様に対する罪だということです。つまり神様は黙っていらっしゃるからではないんですね。罪に対、私たちが神様に対して冒涜をしあざけている、それに対して黙っていらっしゃるからではないんです。ロマ書の一章が言うように、神様は怒っていらっしゃいます。この世界に対して、人間に対して、神様は怒り、そしてすぐにも全てを滅ぼすことができるからです。神様が裁き手であります。さらに神様はごまかされる方ではない、全てを知っていらっしゃる方です。私たちのもちろん体がどうやってできているかとか、この宇宙がどのようにできているかとか、その大きいものから小さいものになるまで神様は知っていらっしゃるだけではなくて、私たちの心の奥底まで知り尽くしていらっしゃるからであると。旧約聖書の詩篇の139編には、言葉が私たちの口から口に上るよりも先に神様はそれを知っていらっしゃると言われる。胎児がお母さんのお腹の中で形作られる、それを全て神様は知っていらっしゃる。つまり私たちの神様への反逆はもう神様に明らかであるということです。全ての人は神様に反逆している。 神様への反逆とは一体何か。それは自分が神になり、神様をしもべとする、そのことを何よりも求める心です。そしてそれを実行に移すことです。思いにおいて、言葉において、行いにおいて、神様の反逆を実行して生きているということです。本当は神様が神様主人であり、私たちはしもべとして作られたわけですね。ただこき使われるためのしもべではなくて、神様の愛を受けながら、神様を愛しながら、そして神様をしもべとして生きるように作られた幸いな被造物なんです。神様は一番の栄光を人に与えられた。創造世界の中で。しかし私たちはその神様に反逆し、自分が神になり、そして神様をしもべとしたいという心の欲望のままに生きているものです。ですから私たちは罪に定められるのです。罪に定めることは決してありませんと言われていることは、罪に定められるという前提があるからです。当然の結果は罪に定められるということなんです。ですから私たち自身を見ればですね、いつもこれを見つけることができるんです。どれだけ清められた人であってもこれがあるんです。この地上に私たちがいる限り、これが私たちの現実です。なんとか自分をもっとよく見ようとしたら、いいものが奥底に眠っているんじゃないか。無駄な努力です。掘れば掘るほど惨めになる。掘れば掘るほど醜さが分かる。長く生きれば生きるほど自分の罪は明らかになる。まずこの一節から、この罪に定められるという言葉から私たちが見ることは私たちの現実です。二つ目のポイントに参ります。しかし神様はそのままにしておかれなかった。神様は人が初めの罪を心の中で犯したときに、すべてを滅ぼすことがおできになった。しかしそうはされなかった。では神様は何をなさったか。3節のところ、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。まず3節の前半のところは 1つ目のポイントから続きですけれども、罪は私たちを無力にします。私たちを救うことができなくなってします。律法が与えられても、完全なその私たちが救われるための道しるべが示されても、私たちは自分自身を救うことはできないのです。だからキリスト教理論じゃないんです。律法は理論だけじゃありませんけれども、しかし律法を表面的に見る人は理論であると、まあ、実際理論の面もありますが、理論であると考えてしまうんですね。しかしそのような理論である律法には救う力はないんです。なぜなら私たち自身に救う力はないから。しかし神様がしてくださる。まずこの3節の後半に書いて、神は、これはこの3節のところの、主語です。神は、そして動詞は一つだけです。まあ、まともな動詞は一つだけです。 それは罪を処罰されたという、処罰されたという言葉。この処罰するという言葉は、一節のところにある罪に定めるという言葉と関係のある言葉です。英語とかでは同じ言葉が使われています。コンデムという、つまり有罪判決を下すというような言葉です。神様は有罪判決を下された。肉において罪を処罰されたのです。しかしそれは何の肉であるか、体、この肉というのは体のことですが、ご自分の御子を罪深い肉と同じような形でお使わしになり、ですからこの肉はご自身の御子イエス・キリストの体のことを言っているわけです。そのキリストの体のにおいてこの罪を処罰された、十字架のことを言っているんですね。神様は使わされたイエス様の受肉について語っている。そしてその肉において罪を処罰された。これは一番初めから約束されていたことでした。創世記の3章の15節、女の子孫が蛇の頭を踏み砕くと言われていた。蛇の策略、人間を神様から離して神様の人間におけるご計画を台無しにしようとした。神様の栄光を表す計画を台無しにしようとした。しかし神様はそうはさせないとおっしゃった。私はこの者たちを救うと神様はおっしゃった。そして歴史を通じて、イスラエルの歴史を通じて、それはイスラエルの失敗の歴史ですが、私たちではなく神様がなさるということを教え続けられました。神様は人々が救いについて理解するために、救いの全貌をだんだんと明らかにされていきました、旧約聖書を通じて。しかしイスラエルは、私たちは失敗し続けました。それを通して、その救いは私たちによるものではなくて神様によるものであるというふうに私たちにメッセージを与えられました。その良いまとめがイザヤ書の59章に見ることができます。59章の16節、主は人のいないのを見、問いなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の右腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。神様は救うとおっしゃった。しかし人間は救われないということをお示しになった。神様が救われる。で、この3節のことが実現したわけです。イエス様が来られて、そしてその肉において私たちの罪を、私たちの罪の身代わりとなって、その肉において罪を処罰された。私たちのためにこの救い主が与えられて、この方が、この方のゆえに私たちは罪から解放されたということです。それでは、そのイエス様の救いは全ての人に与えられるんでしょうか。一体私たちとどのような関係があるのでしょうか。8章の1節と2節のところです。 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。ここにキリストイエスにあるものがと書いてあります。ですから全てのものではないかもしれないですね。実際ないわけですけれども、キリストイエスにあるものである。ではキリストイエスにあるものとは一体誰かということです。それは聖霊の働きを受けたものです。命の御霊の原理があなたを解放したからです。御霊の働きを、この御霊の原理というのは、それは御霊の働きの結果です。御霊の働きを受けた者がその救いを受ける。ではその御霊の働きはどのようにして分かるか。御霊の働きの現れは信仰という形で現れます。信仰が御霊をおびき寄せるのではなくてですね、聖霊が、御霊が信仰を生むのです。私たちはそれぞれいろんな道を通じて信仰に来ます。で、その信仰に来た理由をそれぞれ証しできると思います。そしてそれぞれが慰めを受けることができると思います。そのことは大切なんですね。神様がそれぞれを救ってくださった。さまざまな苦しみがある、さまざまな導きがあった。しかし私たちはやがて気づくのは、そうではなかったんだと、それは直接的なことではなかったんだということに気づきます。私はただ御霊に導かれていたんだということに気づきます。キリストイエスにあるもの、それはキリストイエスを信じるものです。御霊によって信仰を与えてキリストイエスにより頼むようにされ始めたものです。御言葉、約束の御言葉に信頼を持って応答し始めたものです。そして神様に対して、神様のために生きるように歩み始めた者たちです。キリストイエスにある者たち、それは命を与える、神様の前での命を与える、神様との交わりにおける命を与える、御霊の働きを受けた者たちです。ですから私たちは神様の恵みを覚えなくてはいけない。神様に愛されているということを覚えなくてはいけないということです。私たちは人に対してもいろんな迷惑をかけたり、失礼をしたり、果ては害を与えたりしますね。それは私たちは忠実に、できるだけ忠実になろうと努力するべきことです。聖書もそういうふうに言っています。しかし人に許されることよりも神様に許されて愛されているということ、これの方が比べ物にならないくらい大きなことです。 まあ人は見えますから、人の方に気が奪われるということはあるわけですけれども、しかし神様に許されて神様の愛を受けているということを、私たちは本当に喜んでいいんだということ、神様が愛してくださっている、私たちは罪に定められることがない、神様の子供にされている、この喜びから私たちは歩まなければならない。日々この新しい恵みによって生かされなければならない。この新年の最初の日に、今年の日々をこの恵みの喜びのうちに歩むように私たちは決心しましょう。辛いことはあるでしょう。私たちが取り組まなければいけない困難や課題もあるでしょう。しかしまず神様に目を向けて、イエス様の十字架を仰いで、神様にある愛をしっかりと御霊によって受け入れて、この恵みの上に一年間を日々歩むことを心に決めたいと思います。この一年、恵みの上に日々歩むことを心に決めよう。日々新たにされて、恵みによって新たにされて歩んでもらいたいと思います。それではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、あなたが私たちの罪を許し、イエス様の血によって罪を除いてくださったことを感謝いたします。今私たちに御霊を与えてくださって、イエス様により頼んで今年も歩もうと私たちは心を新たにしております。どうかこの一年、あなたに目を注いで、この地上での歩みがどのように罪があり困難があり試練があるお年であっても、あなたの恵みの上に私たちが日々歩むことができますように、どうか私たちの心の内にキリストにある喜びを新たにしてください。どうかこの一年が祝福され、また私たちの働きの実りが祝福されて、あなたのご栄光となりますように。どうかますますこの地上であなたの御前にかがめる膝が増やされ、キリストのそのご支配が明らかにされますように、それを私たちの目が見ることができますように、世界のあるところではキリストの皆のために血を流して戦いがなされています。しかしそれらを通してもあなたの皆が崇められますように、この人間の監視によって自由が奪われていく時代にあって、しかしあなたの目を仰いで得ることのできる自由がこの地上においても、あなたの平和の支配が打ち勝ちますように。どうかあなたのご栄光を私たちに見せてください。あなたのイエス様にある愛に感謝し、イエス様の名によってお祈りします。アーメン。
詩編の32編の A をご一緒に賛美をしたいと思います。
その咎が許され、罪は終われ、恵みに座するは幸いだ。 なり、主により不義をは負わせられず、偽りなき者幸いなり。